うおっ、
神奈川歯科大学の神奈川歯科大学職員による神奈川歯科大学からの上を略して必ず大丈夫、放送禁止ピーってなってないかな、あの不快な不快な評判とか出なかった
不快なって言ったら、あの募金してくれればいいよ。
なるほど、来ただけ募金しなくちゃいけないね、ちょっと厳しいね。
なんかどんどんねルール厳しくなってってるから、
今10だっけ、自分が10ぐらい
分かんない、
まあまあまあそのぐらいか、
10はね、
まあそんな話はさて置いといて、
はい、
まあ、この間我々、まあ、他の職員と含めてですね、体育館を借りまして、
お
ドッジボールをやってまいりました、は
い、いやー、ね、本当に何年ぶりかってぐらいだったね、ドッジボール。
なんでドッジボールやろうかって思ったんだろうね、
なんでだろうね、
なんか誰かがやりたいって言い出したんだよね、
熱烈なドッジボールファンがいたから、ね、
ドッジボールファンが絶対あのドッジ断片やってたんだ、
懐かしい、
ドッジ断片知らない、レースファミのソフト
え、ソフトなの、
ソフトでスーファミの、
漫画じゃなかったんだ、漫画じゃないんだ、
漫画にもなっててソフトにもなってて、
あ、なるほど、
うん、
ドッジボールでいうとなんかウルトラマンだとかいろんなヒーロー戦隊ものが、
うん、
ドッジボールする
ゲームっぽいね、
あ、違う違う、
そんなんあんの、
スーパーファミコン、
スマートだっけ、なんかでも分かる
って、うん、ちょっとゲージが溜まると必殺技が出るような
あ、なんかあったかもそれ
バカバカバカバカとなんかドリブルしたような感じでこうやったりとか
通常じゃありえない動きをするやつね、
そういうのをやってたな、やってた
んです、うんうんうん、まあね、スーパーファミコンの話になっちゃいましたけど、
そうですね、
とりあえずドッジボール楽しかったね、
そうですね、でも次の日筋肉痛やばかった、
てかもうね、みんなさ、だってカニさんもそぼろさんもさ含めさ野球経験者がたくさんいたからさメンバーの中に、
はい、
球が速い
ね、
速かったよね、
本当に速かった、
でもバクフーさんとかもうね結構ねもう
バシバシ
テカテカテカテカテカテカテカテカホイサみたいな感じだったよね、
可愛かった ね、
あれはね、だってメンバーの中のね一人がねキュンキュンしたもんね、バクフーさん
の動き、別々のファンがいます
から、いかにもこう女子って感じの動きをねなされていたので、
誰がキュンキュンしたの、
いや、あの先輩方、
先輩方、
ああメンバーで、そのメンバー、
メンバー、
そう、なるほど、
その一人の先輩方がこう姫を守るかのように
ね、本当
ありがとう
ね、シールドだったよね、もうね、
まあ、そんな中自分がバクフーさんにボコスカあってたんですけど
ね、なんか一回ね頭部に強打されたよね
違うんですよ、
すごい音鳴ったもん、バーンって、
違うんです、聞いてください聞いてください、はい、あれ自分から当たりに行ってますからね、
余計ド M 気質出しちゃいました、
余計だと思ったら多分当たりに行って頭に当たりに行ってますからね、ちょっと
それか、あのあれかな、小学校の時のあれ信じて頭はセーフっていうので、わざわざ頭にした、
もしくはやっぱ顔面当たるのが嫌だから頭だったらいいやみたいな、
逆に、
あ、でおでこあたりでしたもんね、
おでこあたり、ただ一個だけ言わせてもらうと、はい、そのドッジボール中に頭に一回当てられて、はい、そのドッジボール開始される前にも不意打ちでなぜかお尻に当てられたんですだからなぜかあの筋肉痛にはならなかったんですけど、筋肉とあの臀部が痛んでたんです、
臀部あんま聞かないそうね、でもあんま痛がってなかったよね、そこもやっぱね、うん、なんかポーカーフェイスならではの感じだったよね、
感情がどっか消えちゃってるみたいな、
いや、なんかその当てられた当時って痛くなく、
当てられた当時
すげえ昔の話
だよ、そう
当時だな
ぁ、大丈夫、そこ単行部とかになってなかった、
あー、なってなかったね、
なってなかった
ね、
それは大
丈夫、感情だ感情だ、
感情、
そうなかなかの音だったからね、
引き
落としでね、ドッジボールを C の
まあ休憩時間中バスケもやりーの
ね、
やっぱ運動っていいですね、
いいですよ、
たまにはやりましょう、また
やりましょう、だからその時ね、あの鬼ごっこしたいねって話をしてたんだけど ね結局できなかったから、次回は鬼ごっこをメイン、
鬼ごっこ、我々の年代とあと先輩方もいるから鬼ごっこしながら多分絶対ツタツタツタっていう人出てくる
やっぱね、日常生活あんま全力疾走でもしなくなったからね、
しない
から、
そう、うん、鬼ご
っこ楽しいから、だって何も道具いらないし、
ああ確かに、
足2つ2本あればいい、
でも鬼ごっこしたいって言ってるのは多分2人だけだと思う、
いやいや、そんなこと言って隠してね、実は一番鬼ごっこサークル入ってたでしょ、
入ってた
、ね、鬼ごっこサークル入ってたでしょ、
何あの鬼ごっこサークル、
リアル鬼ごっこってなかったっ
け、あったあった、それはあの
それ違う、
それ
違う、
それ
違う、それ違う、
それ違う、それ違う、そうそうそう、めっちゃ恐ろしいやつそうそうそう、
あったね、やっぱ映画とか、あ、小説今
もともとね、
鬼ごっこにもいろんな種類あった
よね、 でもまあ一つ消せないのが、うん、あの次の日そぼろさんにどうだったって聞いたら、はいはい、あ筋肉痛どうだったって聞いたら
筋肉痛のフィードバック、
そうフィードバック聞いたら、いや俺の言うこと
だ
って
、
強がって
そぼろさんだって今も野球やってるから、
なるへそね、野球やってんだ今も。
でもそぼろさんちょっと着替え更衣室しちゃったんですけど、うん、まあ白いこと、
真っ白よね、
真っ白け
ガリガリ
ガリガリ鶏ガラだった
もん、鶏ガラ本当に
びっくりしちゃって、ね、本当大丈夫かなって、
胸板がもう板チョコみたいになって
る
ね、
板チョコだった
、ね、薄っパキンってね、
そうパキンってもう割っちゃいそうな感じの薄さだったからね。
まあ一方、まあ、カニさんはね、はい、ドゥンドゥンドゥンって感じでもう
何ですかその交換は。
え、交換っていうのは三段バルだね、一晩、
ああだるまさんね、だるまさん、
だるまさんになってて、
まあでもね今ね、あの絶賛筋トレ中ですから、
そう、
はい、楽しみですよ結果が。
まあ1年後ちゃんと広告するか、
1年後結構
先、あの最後の方、最後の方、
最後の
最後の
カニさんの体重チェック、
3月のね、
そうそうそうそう、はい、結果法、結果発表みたいな感じで、
ちゃんと体重とか推移とか調べてる
調べてない
推移
あのちゃんと毎日一応同じ時間帯に乗って、うん、あのまあ同じぐらいだな、あ
同じ時間帯に乗ってんの体重、
朝乗ってとか、あと寝る前に乗ったりだとか、あの毎朝同じ時間に測るといい、あの推移が分かりやすい、体重ってやっぱり、プラマイ1キロはするから、
うん、朝って軽いんだっけ、
まあ軽いね、
そうだよ、
うん、軽い時に調べてみ
る、そう
言い方、
まあまあでもモチベーション保つ
よね、そうそうそう、確かに大事なことだと思う、で夜が一番重いだろう、
そう、うん、飲み会の次の日の朝は体重計乗るの怖いから乗らないようにしてる、
くわ、
いいともいいとも、いいとこだけ取ればいいんだよね
そうそう
そうそうそうそう、
なんかバクさんが共感してますね、
はい、すごい気持ちが分かる、
久しぶり、初めてじゃないかっていうぐらい
の感じ、なんかあんま見ないですよねあれ、そぼろさんがなんかクロージングにしかかってますよ、
早く閉めろよ
って、早く閉めろよみたいな、
じゃあ閉めます、
閉めましょう、
はい、
はい、
じゃあ次のコーナーに行ってみよう、
レッツゴー、
行ってみようかどう、
豆知識コーナー、うわーはーい、はい、今回は木本先生の口腔機能低下症のお話の続きです。それではどうぞ。
お年寄りだけじゃなくて若者もなりうるってことはどういう時に病院に行けばいいのかとかって判断基準とかってあるんでしょうかね。
これなかなか難しいんですね、はい、お年寄りのようにあの物を飲み込む時にむせるとかっていう症状が出てきてれば分かるんですけど、日常生活の中でそれが見られてこない方は自分では気づきにくいっていうのが流れの中ではありましてですね、実際にあの私どもの付属病院ではベロを持ち上げる密着させる力を測る機械であるとか、やっぱり物を噛んで、咀嚼する時のその能率を測る検査であるとか、あとはあの口元、唇を閉じる筋肉ですね、口唇といいますけど、唇を閉じる、閉鎖する、力を測る、まあ、そういう検査、器具とかがありまして、実際にはそれで測ってみると、あなた、ずいぶんベロを持ち上げる力が弱いですねとかいう話になってくるんですね。はい、でやはり一番もう低下した症状があるのは、やはり飲み込む時の状態が、例えば、食べこぼすであるとか、のせるもそうですけど、はい、なかなか食事の時時間がかかるとかっていうことも、はい、一つの症状として出てくるんですね。でただ自分がそれが普通の状態だと認識してるとなかなか本人だけでは気づかないですね。
定期的な検査じゃないですか、健康診断とかそういうのに加われればないようにいいのかなっていう、
そうですね、
力がどれぐらいいいのか
もしかしたら隠れ
低下症
かもしれない
可能性はあります、ね、実際に私どもが大学の歯学部の学生であるとか大学院生であるとか研修医の方、はい、まだ20代の、学生さん研修医の方を測ってみると実際には、先ほどの口腔機能低下症のギリギリのラインにいる方 が実は何名かいるっていうのが分かってきて、だから割とあの随分びっくりすること
が身近な
じゃあ、はい、あります。
右のラインというのはこう数値とかで判断されてる。
そうですね、実際には数値で判断。
怖いですね、我々。
怖いですね、
身近ですね。
はい、何かやっぱりこうそういう症状の一つあるんですね、はい、検査を受けるっていうこともできます。
そうですね、はい、この中に2人、顎関節症、
はい、顎関節症をお持ちでございます。
危ないじゃないですか、はい、
そういう方も、少し噛み合わせに問題がある方が多いので、はい、調べてみる。ぜひよろしければ受診して
じゃあ2人はすぐに病院の予約を
所要時間はどれほどかかるのでしょうか。
そうですね、はい、検査全部の種類やりますとやっぱり15分
20分じゃあでも15分気軽にどなたでも行けます、ね、
ちょっと、ね、気になれば
ちょっとね行ってみたいよね。
そうですね、確かに。
じゃあ先生すみません、次にですね、口腔機能低下症が起きないようにする予防というのはどういったことをすればいいんでしょうか。
なかなか難しいんですけど、皆さん噛み合わせが一人一人違いますので、ものの噛み方とか飲み込み方って結構癖があるんですね。ただやはり小さい時からいろんな硬さ、あるいはいろんな正常、正常っていうのはその滑らかさだとか硬さとか繊維性であるとかですね、いろんな種類の食品を小さい時から食べていって、その機能を少しでも上げておくっていうことが一番大事なんですね、はい、ですからやはり柔らかいものばっかり変色をしてずっと飲み込みやすいものばっかり食べてるとか、とろみのついたものばっかり食べてるとか、やっぱりその人って自分の食べやすいものばっかり選んで食べてしまう傾向があるんですね。よくカレーは飲み物です噛まずに飲み込
む、ね、胸がちょっと痛い
ですね。そうなんですよ、きちっと食品、硬さの食品をきちっと噛んで、咀嚼して、飲み込むっていうことをなんかやってみたいんじゃないかと、すごく気になる。そういう点では歯がやはり今度失われてしまって歯の本数が少なくなれば、自然と噛みやすいもの、飲み込みやすいものになりますから、当然歯の数も維持していく、噛み合わせを維持していくっていうのは非常に重要だと思いますね。
硬さのものを噛んだ方が良いということですね。
そうです。ただ硬さが単に硬いだけでも、ちょっと噛めば粉砕されてしまって粉々になれば、はい、噛む回数は減ってしまうんです、ね、はい、ところが硬さはそれほどもないけど、やっぱり繊維性のものであったりとか、はい、野菜です、はい、ほうれん草とかみたいなものはよく噛まないと飲み込む状態にできない。一概に硬さだけではない。
なんかね、硬いもの食べてやっぱ丈夫になるっていう勝手なイメージがね。
勝手にそう思ってたのね。
違いにそうと
は言えないです。せんべいバリバリ食べてればいいだろう。
フランスパンガリガリガリガリとかってイメージが
焼きたてじゃなかった。
焼きたてじゃなかった。乾燥しちゃった。
カニさんでもガリガリ君はいつもガリガリしてます。
ガリガリガリガリ君は喉で食べますからね。
喉で食べます。おー、キンキンですね。
強いですね。
口腔機能低下症の予防策っていうのはまあ分かったんですが、こうなってしまった場合なんですけれども、その時に回復する方法などあるんでしょうか。
あります、はい、これはですね、リハビリテーションの中、はい、リハビリっていうのを使いますよね。失われた機能、あるいは低下した機能を元に回復させるっていうのを、はい、リハビリでやるって言います。理学療法士の方が運動機能が、低下した人を例えば歩行の訓練をしたりするのと同じように、口元の筋肉を鍛える訓練もありますし、ベロを持ち上げる筋肉で、ベロもですね、前の方を持ち上げた方がいい方もいれば、ベロの真ん中を持ち上げるトレーニングが必要な方もいれば、飲み込む力自体はこのベロの付け根の方を持ち上げる方が、いいという、そういうトレーニングの方が何種類もありまして、口の中の筋肉、筋トレですよね、そういうメニューってあるんです。
よろしければベロの筋トレの方
も、代謝が上がるのであればぜひやってみたいんですけど、基礎代謝って上がりますかね
関係ないかもしれないですけど、猫舌の方ってあれって猫舌なわけじゃなくて、ベロの奥の方に当てるとこう、
なんか
から熱く感じるとか、
聞いたことがあるんですけど、はい、それもその機能のなんか関係とかってあるんですか？
そうですね、まあ、それはおそらく感覚の問題ですよね、はい、やっぱり口の中の感じ方って皆さん違いますので、それによって噛む癖、飲み込む癖がついてしまうっていうのがいけないと思いますね。ですから、まあ、多分自分が生まれてずっとそのような食生活をしてきて、自分は当然だと思っていることを人から見るとちょっとこの人違うんじゃないかっていう方もいらっしゃると思う。ただ口の中の感覚っていうのは本当に小児期にかなり発達しますので、だからその小児期の食生活とかね、哺乳から離乳食を経て本当の固形食を食べる期間につまずいてしまうと、そういう傾向が出てきやすいと言われています。
つまずいてしまった
んですよね。つまずいてしまったのか。
私も猫した
いですね。私も猫したいです
。全員ちょっとつまずいていらっしゃるということで。
なるほど。
で、本日は口腔機能低下症についてお話しいただきました。次回は口腔機能発達不全症ですね。こちらについてお話しいただきます。月本先生、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは1曲挟みます。斉藤しらべさんでハイボールで乾杯。La きいただいたのは斉藤調べさんでハイボールで乾杯でした。皆さんお疲れ様でした。
オートゥー、オートゥー、オートゥー、
オートゥー、
オートゥーです。
お疲れ様でした。久しぶり聞きたいけどね。
懐かしいですね。
あれあれ
爆笑したよ、ね、
いつの話。
最初の方、
最初の方だ。
1回目ぐらいの話でしたね。
我々慣れてなかった
から、ね、慣れてなかったことですか。
彼女は消えました。
あ、彼女消えました。神隠しに会いました。
もういない
んで。でも彼女この1回目のやつでなんか
せいせいせいせいせい。
え、
今日ちゃんとエンディングで話したいことがあるんですよ。
お、何ですか。
そこは、
はい、はいはいはい、この間ですね、私学隊、私学隊という大会がございまして、はい、でそれの応援に行ってまいりました。
お
で、何の応援に行ったかというと、はい、アーチェリーに行ってきたんですよ。
ちなみにですね、私学隊っていうのはスポーツデーみたいな感じですよね。
そうです、
体育祭みたいな。
そうです、
はい、
全国の私学部がある大学の、はい、部活動が集まってですね、
リーグ戦を行うと。
リーグ戦なりとか団体戦だとか個人戦だとか行う、はい、でその中の一つにアーチェリー
を、
アーチェリー部の方に、応援させていただきました。
おお、やぶさめじゃなくて。
やぶさめは違うね。やぶさめ好きよね。
やぶさめ、やっぱやぶさめの方がかっこいいじゃん。
で
パカパカパカパカパカパカシャッってやる。
舐めない方がいい。アーチェリーもやっぱかっこよかった。
絶対難しいよね、競技。
ね、遠すぎるからスコープ覗いて、
え、スコープ覗くの？
スコープ覗いて8点8区ですとか、うん、8点ですとか、2時の方向7点ですとか、そういう風に。8
区ってないその的がさ、三つ橋が壊れてる。
宇宙人
だ。蜂が食ってる。でそこ食ってるから、投げてもそこ目がけても意味ないですっていうその現れ。
最近よくこういうの多い、ね、なんかドライマウスのドライしたマウス
みたいな。それはね、別のやつね、
事前打ち合わせの
事前打ち合わせのやつね。
そうで、まあそういうのがあって、スコープとか覗いたりして、器具もかっこよくて、矢とか入れる、
あれ背中にかかるやつ。
背中じゃない、背中じゃない、背中じゃない。なんか、うん、一言で言うと、美容師さんがよくハサミとか
これ
が
あるじゃないですか。
あんな感じで、矢を、
あ、そこにこさえてるの。
背中のやつこうやってやってるんじゃない。
だよね、そういうイメージだよね。
違う、そういう器具とかあってすごくかっこよかったんですよ。で、なんでこんな話をしたかっていうと、これを幕府さんの趣味におすすめしたいなと。
なるほど。
これ
と、ね、いうことは推奨するってことは幕府さんに合ってるんじゃないかっていうことですね。
かっこよかった。
はい、その前に一応ちょっとこの放送日の違いがあるので、その私学隊のアーチェリーはいつ行われるの。
8月です。
8月ですね。8月、今はいつなんでしょうね。
分からない、
ね、
多分おそらく
多分、まあ、
10月、
暑さはもう冬ですか、はい、冬に差し掛かるぐらいですか、
はい、ただいいとこだっては芝生の上みんなパチーンってやって、
あ、芝生の上でやんの。
芝生の上やってた。風バンバン吹いてて、
あ、
で本来はなんかアーチェリーってやっぱ声出しちゃいけないらしいんだけども、私学隊の時なんか独特らしくて、なんとかファイターとかガンガン声出してやって、
あ、出していいんだ。
出してよくて、
あれアーチェリーって弓道とはまた別。
別。
あ、そうなんだ。
ちょっと弓道のイメージしてた。
じゃあバクさんやって
る。バクファイトって
言って
た。
言ってもらうと、
ぜひね、仕事終わりにアーチェリー部としてやらせてもらった方がいいんじゃないかなって。
すごい前からおすすめしていただいてるんですけど、アーチェリー。
いや、
どこで買えるんでしょうね、アーチェリー部って。
結構すいません。
あれ高いらしいね、やっぱりレンタルもできるらしいんですよ。
それでもって、そのアーチェリーをできる施設ってあるんですかね。
一応歯科大の中に、
本学の中に
ですね。
はいはいはい。
ちょっと長さは 50m ぐらいしかないらしいんですけど、全然問題ないらしい。
だったらね、50m 走も走れるし、ね。
あ、そう。
うん、
そう、
パーティーに飽きた、一ブレイクとしてね、50m で
一応走ってみっか。
とんでもないタイムが出そうですけど。
アーチェリーは点で勝負するの。
そう、なんか得点、すごい結構長いんだよ、
矢が。
時間が
こらっせ
よこらっせ。あ、引っかかったって話が進まないわ。
長い
長い、っていうのも確かね、6本打つんですよ、
うん、
それを6回やって、はい、また6回やる、計12回やるみたいな、
はい、そういうことない。時間が結構かかる感じ。
そう、
へ、
まあ、もちろん制限時間内にその6本を射止めてやるみたいな、
うんうん、
構えてからとか、
構えてからじゃなくて、始めてくださいみたいな感じで、そこからカウントダウンされて、そこでずっと何本でもすぐ終わ
る。じゃあ自分のペースでできるんだ、制限時間内。
まあいろんなちょっとマナーとかもあるだろうけども、
へ、
そういう風な形で。
マナー
マナー
ですね。
まあまあまあ、
その矢も打ってる時に刺さったままの状態で次から次へと打っていく。
そう、6本打ち終わったら、うん、そのペアになっている人と得点したねみたいな、うん、スコア改ざんできないように、うん、こう目視でこうやって。
あ、ペアがいいの。
そう、
バディみたいな。
バディ、そう。それはもちろん違う人で、チーム内、相手チームの人とやり合って解散がないようにやったりして。
はいはいはいはい。
詳しくなっちゃった。
でちょっとペアの人作るなんじゃない？
これこれ。
解散。
解散。
自分があの点数読みに行きゃいけないんでしょ。
やっぱ先超尖ってるの。
あ、そこは見てなかった。
あ、本当。じゃあちょっと試しにカニさん目がけて
みて。あ、ちょっとそういう意味でやってみたいな。
うわーってなるかもしれない。
違う違う。なんじゃこりゃ
なんじゃこりゃーって。もしくはあのだるまさん状態だから跳ね返すかもしれない。ポイーン。豪鉄、豪鉄のポンポンお持ちだから。
なるほどね。
そう。
なるほどね。
なるほどねってみんな納得するのおかしいでし
ょ。ポンポの、ポンポの感じ。
ポンポポンね。ポンポポン。はい。そんな感じですね。
はい。はい。
あ、
ぜひやったか。ではこの辺で
時間大丈夫ですか？
時間ちょっとチェックして
もら
っ
てい
いですか？もうあのこの辺で切る時間なので。
あ、切る時間、
はい、そうですか、
はい、ちょうどいいですね、はい、なのでぜひ次回ぐらいはあの幕府さんがアーチェリーやった感想、はい、っていうのを聞ければなと思ってるんで、
はい、追い詰めますね。
はい。
あの妄想でもいいよ。
妄想でもいい。
あ、そうかそうか。
そういうことで。
そういうことで、
じゃあそうそう切りますか。
はい、はい、じゃあそごさんかあの幕府さんかちょっと思考を変えた締め方。
あ、いいね。
思考を変えた。
はい。
締め方。
どっちか。
やりますか？そもそ
も。やりません。
ここね、
即答。
即
答。
次回も聞いてくれよな。
いいとも。
え？